はい、改めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズポッドキャスト、お話はこのドクハントなんですけれども、それでは、18切符会2回目ですね。三河市長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。うん、2本目です、今。はい、飲み物ですね。飲み物も2本目で。はい、ちなみに、2本目は、ストロングゼロの沖縄シークアサーっていう、なんと、アルコール 9% もあったんですね。知りませんでした。
シークワサー。シークワサーって見るけど、シークワサーっていう果物はまだ見たことないですね。
いや、沖縄で見たことない？
なんだろう。
なんか、ある、うん、あるよね。なんかジュースとか。
あの、洋梨とかそういう、あ、シークワサーのものっていうのは見るんですよ。ただ、シークワサーっていう、
もの自体。うん、柑橘系のやつ。で、一回だけ行った時見たのかな、なんか。
マンゴーとか見たことあったけどね、あの、トロピカルフルーツっぽいやつ。
あ
ー。うん。
あと、パイナップルとかね。
あと、ちなみにですね、僕は、マッコイ梅酒というのをですね、飲んでまして、これがですね、うん、紙パックに入ってるんですけれども、うん、なんとですね、含有量がね、1000ミリリットルですか、なんと1リットル入って500円を切るという恐ろしい、
ね。恐ろしい。もう。
マッコイ梅酒
とても嬉しい。嬉しいですね。
うん。嬉しい。
うん、まあ、ソーダ割りとかにもできるしね。
うん。
うん。まあ、そういえばこの間、ああ、まあいいや。
まあいいや。
お酒の話は後にしましょう。なんか、今なんか出てきそうになって。あ、18切符、18切符とか。
そうそうそう、18切符会ということで、手で取ってますけど。
はいはい。
うん。でですね、先ほどのね、まず岡山までなんとか行きましたって話だったんですけど、うんうん、なんとですね、米原スタートだと、南はなんと熊本まで行けますよというお話をしてた。
いや、いいなぁ。それ、熊本すごく、
うん。
うん。また行きたいっていう。いや、去年のうん、馬刺しっていうか、うん、馬の心臓のお刺身が非常に美味しくて。
あのね、生肉美味しいんですよね。馬はセーフらしいですね、なんか。
うん、あのね、ハツがすごく美味しくて、どうしようっていう。これ全部食べたいけど、一人で行くと、一人前ずつ出され、うんるから、うん、で、なんかセットみたいなのがあったら、うん、あったんですけど、うん、セットがね、すごいお高くて
。
なんかいろんな部位が入ってるんですけど、うん、いや、たてがみのところはもう、結構食べてるので、いや、たてがみはいらないんだよなぁ、なんて思ってて、うん、しょうがないから、ちゃんと、普通のお肉の刺身と、ハッツを頼んで、
うん。
でもね、やっぱりね、一人前ずつ食べて、なんかビール飲んだり、なんか焼酎とか、そんなの飲んでたり、うん、日本酒とかね、いろいろ飲んだりすると、もう、お腹いっぱいになっちゃうのね、それだけでね。
うん、
だから、やっぱ何人かで行って、うん、こう、シェアするのが一番いいだろうな、うん、みたいな。うん、
実際まあ、熊本生肉美味しいですもんね。うちもね、泊まったこと実はね、太古の昔にあるんですけど、最近はないんで、うん、熊本ね、あとは、あれですね、熊本がブレイクする前に熊本に会いましたね。
熊本本当にね、いろんなとこで仕事してるよね。
めっちゃめちゃ仕事してる。
めっちゃ、もうなんかね、至るところに熊本売ってたもん、本当に。うん、
なんだったかな、
邪悪なやつめとか
思った。熊本行ったら、なんか熊本に会うと死ぬっていうルールで。駅出れなかったぞ、てめえとか言って。
だって、熊本とキティちゃんの仕事量はすごいよ。うん、やっぱり。
キティちゃんも誰とでも寝る女とか。
そうそうそうそうそう。猫と熊。猫と熊って言ったら、猫熊でパンダじゃんって、熊猫でパンダって読むよね、確かね。
そうそう。
すっごい働いてるよね、二人とも、とかって。
そうそうそうそう。
うん。
熊門さんはね、まあでも熊門さんって別にキャラクター変えてませんからね。
うん。いやでも、うん、いいよね、ああいうのがあるってね。うん。なんか、でも世界的に、いい世界に広がる熊門っていう。でも、熊本まで行ったとしても、でもほんと、途中ね、福岡とかもあるし、
うん。
ねえ。
こう突破するのが難しいですよ。だってその前にも下関とかもありますからね。
うんうんうん。
うん。 まあ、姫路もありますしね。うん、それ言えば、前原。
あ、そうそう。なんか、いや、でも四国も、行きたいっていう、うん。一度も上陸したことがないので。
あ、そうなんですか、四国。
うん。うん。そうなの。なんか、去年たまたまちょっと行ったイベントで、今治のあたりにお住まいの、あの、ええ、お姉さんと喋ってて、ええ、いやーって、四国一回も行ったことないんですよ、とかって。
わー。タオルで有名な今治。
そうそう、今治。
あと焼き
鳥、うん、今、いや、いいよね、やっぱ今治タオル。好きですよ、私。
うん。いいらしいっすね、あの、そうそう。
あのね、いや、本当にね、
うん。
あの、へたらない、いい。
うん？
気持ちいい。気持ちいい。すごく。
うん。
うん。あー、でも、
急に。僕の宝物は、あの、ホテル、ニューネムロのビジネスホテルに泊まってて、持って帰ってきて。いいなーって。
あ、だからなんか温泉とか泊まるとあの持ってっていいよっていうタオルがあるじゃない？
ええ、
薄いけどなんかじゃあ、うん、ホテルの名前とか書いてて、うん、あれ一時ね集めてましたね。
ああ。
今だんだんなんかその持って帰れないタオルになってるところもあったりするからね。ああ、ありますけどね。
うん。
結構あれって好きですね。なんか、うん、あそこ行ってきたよね、なんて言いながら。
そうそうそうそう。
結局雑巾にしちゃうんだけどね、みたいな。
あれすぐボロボロになるからね、うん、みたいな。まあちょっとね、また話を5位に戻すと。
はい。
あとですね、門司港、このルート行くとね、あの、下関も通って、門司港を通って、小倉っていう感じで、ここで、あれですね、下関が、確かラストなんですよね。本州ラストで、門司港になるともう鹿児島っていうか、うん、
北九、文字だと北九州
っていうか。北九州なんですね。
うん。
うん。うん、確かね、ここの門司港の、さっき思い出したけど、門司港のところで立ち食いでラーメン食えたはずなんですよ。
いいなぁ。
うん。門司港か、いや小倉だったかな、どっちかでね、うん、食えるんですけど、この、確かね、海峡で、
うん。
開けたところの、そこのラーメンが、うまいって聞いて。
あ、有名なんだ、結構。
うん。
うん、
で、うちそこで食いましたね。あ、うまい、確かにうまいっつって。
いやー、で、立ち食いって、ほんと、結構ね、奥深いというか、あ、最近、この間なんかネットのなんかニュースで見たんですけど、
うん、
関東のその立ち食いが全部もうチェーン店化するっていうか、個人でやってたところみたいなのがどんどんどんどんもう高齢化でなくなっちゃって、で全部なんていうの、その、でっかい、なんたらエンタープライズじゃないし、なんかそういう系のなんか、あるじゃない、うん、なんか。
ああ、NRE。
そうそうそうそうそうそう、そういうところに全部、はい。駆逐されてしまうみたいな。
うん。
うん。
あ、でも、うん、続けていけないんだらしょうがないよねっていうのが。
いや、もうでも、年取るとやっぱり、だから、その昔はそうやってお弁当屋さんやってる人的な、なんていうの？その個人の事業主が、そういうところに、うん、お店とか出せて、できたんだろうけど、うん、今は多分厳しいだろうね、そんな風にやっていくのは。
まあ、
あとほら、高速道路の、
うん、
サービスエリアとか、パーキングエリアとかも、うん、コンビニが入ったりとか、
うん、
ね、多分、大きいところが、お店出してるところがどんどん増えてきてるじゃない、
う
ん、
ああ、言われてみればそうですね。仙台市営地下鉄のあれ、キオスクはすべてファミリーマートになりましたよ。
うん。
うん。
すっごい、結局なんかどこ行っても、そういうコンビニ、あ、高速でもほらすごいファミマとかどこだっけな、うん、ね、埼玉だっけどこだっけ、あの辺のあたりでもなんかあって、うん、あ、コンビニだ、ファミマだみたいな、
うん
うん、
松島行く途中とかミニストップになってましたからね、
うんうん、なんか全部がそういう風になっちゃうのでちょっとだけなんか寂しいっていうか味気ないっていうか、う
ん、なんかおばちゃんがなんかね、適当に握ったおにぎりとか売ってくれないんだと思って、ホットデリバリー、
そうそう、あ、全部大手、ほらだってコンビニもサークル系サンクスもみんなファミマになっちゃうでしょ、そのうち、
うん、
うん、いやー、なんか大きいとこしか残らないんだなーみたいな、
あ、
うん、ちょっと寂しい感じは若干、うんうん、
ありますけど、
片やでもほら駅弁ですごい全国的にね、
うん、
有名なところもでね出てきてて。とか、うん、そういうのもあるんでしょうけど。
まあ、
ね、しょぼい、しょぼいとこって残っててほしいなって。
うん。 まあ、でも結構、松井駅弁は、なかなか駆逐されませんから、怖いですよね。
ああ、地雷あるよね、たまに。駅弁界の地雷。
まずい駅弁ってなかなか駆逐されないから怖いですもん。
いや、でも子供の頃に、青森県に野辺地駅ってあるんですけど、
ええ。
あの辺で、うちのばあちゃんなんかは、うん、野辺地は米まぐねがら、絶対そこで駅弁買うなっていう話とかね、うん。で、今は全然多分違うと思うんですけど、あと、こけし弁当って昔あって、こけ、陶器のこけし、の、
うんはいはい、
形をし、なんていうの丸っこい、その、こけしの顔が書いてある、陶器にお弁当が入ってる。うん、弁当自体はなんか、ホタテが煮たやつとか入ってて、まあまあまあまあまあまあ、まあこんな感じなんだけど、その、陶器の容器が欲しくて、買って、それを、だから、うち持って帰ってきて、お漬物入れとかにしたりとか、そういうことをうちでしてましたね。
偉いな、ちゃんと使ってるのは。釜飯弁当の釜飯とかってあれって、どうしようもないからね。
陶器の、器のやつで、結構その後も使えたやつってありますよ。私、駅弁で。そのままね、持って帰ってきて、そのままなんかこう煮物入れにしたりとかって、ありましたね。どんなやつとかあるある。うん、ある。
じゃあ、そんな駅弁マスターの師匠に
いやいやいや、マスターじゃないです、
全然。あれですよね。言うと、あれですね、上沢県のシューマイの醤油入れってどう使います？
え？どこの？
上沢県、横浜とかで売ってる。
あ、なんだっけ、崎陽軒、崎陽軒。
崎陽軒だ、ごめんなさい。崎陽軒だ、崎陽軒だ、ごめんなさい。崎陽軒
の。崎陽軒のシューマイ弁当の？
うん。
あれ？
醤油入れ。あれってすごく持って帰りたい感があるじゃない
ですか。ああ。なんかね、ちょっと当たりがあったっていう、この間なんだっけな、チームナックスの、安田健だっけ、あの人が、崎陽軒のシューマイ弁当じゃなくて、チャーハン弁当が好きだっていう、力説してる番組があって、あれ見てて、あ、こんな、私、シューマイ弁当しかそう、頭の中になくって、こんなのあったんだ、とか。崎陽軒ラブでなんかずっと見てて、いいなーって。
今でもあんのかな？盛岡で駅でもなぜか崎陽軒のシューマイ売ってませんでしたっけ？
いやー、覚えない。盛岡駅でだってあんまり買ったことないんだよね。
なんかね、盛岡駅でなぜか売ってて、と思ったな。
すごいですね、うん。全国に広がる。
いや、なんかね、お土産だよ、つって、横浜だよ、つって買ってきたけど、うん、なんかの機会に盛岡駅に、うちの奥さんと一緒に行ったら売ってて、うん、と思って。売ってっちゃう。
なんかの、たまたまその期間の、なんかの期間限定みたいなやつじゃないのかしらね。
うん、なんかアンテナショップって感じでもなかったから、ポンポン売ってて、と思って。うん、
でもなんかほんと、駅弁、いやー、そっか、崎陽軒ってこんなにいっぱい種類あったんだって、この間テレビで見てて、あ、安軒、安軒結構好きなんで、昭和の2枚目みたいな。あ、てか昔、なんかチームナックスの芝居とかで、うん、で、なんか、脱ぎ役だったんだよね。
安軒って。ナックスの芝居見たことあるんだ、偉いな。
私はなんだっけ、シアターチャンネルかなんかで昔見て、
はいはいはい、
そうそうそう、もう15年、
うん、
10年、あ、10年ぐらい、10年以上前だね、うん。
うん、
で、なんか、また脱いでるみたいな。いや、だからなんだっけ、去年か一昨年結婚した人は、戸次さん、昔佐藤って言って、うん、あの人の脚本結構好きだったりして、
うん、
なんかで、一幕ものの、なんか、見張るっていう、うん、タイトルのやつとかね、うん、結構好きで。で、なんか芝居になっちゃう。ああ、やめよう。はい、次。それで、
うん、
でも、熊本まで行ったとしてですよ。うん、すごい変わる。また話を、そこに戻すけど、
熊本まで行きました。
熊本まで行って、
うん、
で、結局さ、最終的に何これ、どこまで行けんの？一番南の駅ってどこなんだろう？
おそらくは鹿児島じゃないかな、みたいな。
鹿児島、今、Google マップをね、ギューンって見てるんですけれど、どこになるの？どっち側に行けばいいんだ？で、電車ってこれ書いてない。なんかないんだっけ？電車。あ、指宿？ あ、山川？
ね、今ね。
山川がどん詰まりだね。こっち側で行くと。あ、まだある。まだあった、あった、あった、あった。どこが南これ？西大山？
Google で見るよりかは、あれですね、あのうちは、
Google マップしか開いてないんで。
今 JR のページで見てたんですけれども、ラスト鹿児島まで行けば、
ああ、まだあるんだよね。
ちょっとね、微妙ですけど、これ、何ですかね、鹿児島ってこう、何ですかね、クワガタみたいな感じになってますから。
そうなの。
左側の方で行くと、ですね。
枕崎？
ずーっと行って、鹿児島中央っていうのがあって、何ですかね、この、路線図で見たら、
そっからね、だから鹿児島と中央が、ちょっと待って。ほら、頑張れ。
真っ暗な時になるのかな、山陰
だよね。だって、こっちからずっと行くと、どん詰まりっていうか、ぐるって、下の方をね、舐めるように行って、
うん。
で、まあ、指宿から先ね。で、うん、そうすると、枕崎で終了形？
うん、うん。
だよね。枕崎がどん詰まり。
うん。
はい。枕崎台風。みたいな。うん、あと、鹿児島も行きたいなぁ。
これね、今、チャラッと見たんですけどね、確かね、片方が、桜島は島じゃないんですよね、あれ。島でしたっけ？
そう、繋がってるよね。
確か。
いや、だから、鹿児島市からは、海を挟んでだけど、
うん、
要は、その、霧島方面からぐれーって、対岸の方の、なんか島っていうか、かのやだっけ？
うん。
あっちの方とか行くと、まあ、電車はないんだよね。渋市とか、これ、かのやとかってこっちだよね。こっちは、なんか、これ、神戸市垂水区の垂れる水で、垂水市でいいの？なんて読むの？ごめんなさい。私、ちょっと地名がよくわからない。
今もう一回見てるんですけど、うちもね、Google マップを開けて見てるんで。
桜島のね、すぐ下のところに、うん。水が垂れると書いてますが、これは何でしょう。調べろっていう。これな、何市なんだ。
あ、そっか。右側の方はもう電車ないんです
ね。ないの。ないのよ、結局。いや、だからそれでね、本当にね、うん、桜島じゃなくって、だから例えばその、なんだっけ、鹿児島空港に降りるっていう、うん、ちょっとこう、空想をしながら、
うん、
関空からほら、いろいろ飛んでたりするでしょ？LCC が。
うん。
とか、あと、セントレアからも鹿児島飛んでるんですよ。ジェットスターが。で、いや、ちょっと鹿児島行ってみたいって若干思ってたりして、もう多分今年は行かないと思うけど。
ああ、そういうことか。鹿児島のその向かいなんだ、これ。
そう。向かい側なんですよ、桜島。
向かいなんですね、これ。うん、桜島。ああ、なんかこれ、一回のうちこのフェリー乗った記憶がある。
わーお。とにかく温泉を、なんか温泉に泊まりたい人間なので、うん、とにかく温泉を、こう、軸足にしようって言って、この辺探したことありますね。
夏はね、死にますから、今時期ですね、これは。
そう、もう秋以降ですね。
うん。
秋冬。春の、ちょっと、なんかだから、ね、年度始めぐらいまで。ゴールデンウィーク過ぎるともう絶対暑いから。
イブスキ
って砂蒸し温泉っていうか、私どうでしょうずっと見てたから、
うん、
なんか九州とかね、なんか砂に埋まってたような気がするな、あの人たち、みたいな。
やってたね、やってた。
うん、未だにでもクラシックで、昔のやつをやっててくれるから、見てますよ、うん、録画して。なんか何回見ても展開わかってるんだけど、うん、なんか何回も見てしまうっていう。
いやー、旅感がありますもんね。こう、ちゃんとセットしてされてないというか。
ね、うん、ゆるさが面白かったんで、私一番最初に見たのって98年ぐらいに、
うん、
北海道で見たのが最初なんですよ。どうでしょうって。北海道に行った時に、なんか夜中眠れなくて、うん、わーっとかって思って、テレビつけたら、うん、なんかゆるーい、なんかぼやーっと見てて、なんだろこれって言って、で、
うん、
私、その後で、その、北海道じゃらんとか買い始めて、なぜか取り寄せして北海道じゃらんを買ってて、
うん、
で、それに、大泉が連載してたんですよね。
うん、へぇー、うん、そんなことしてたんだ。
そうそうそうそう。それで、なんとなくずっと好きで、それで99年か2000年か、それくらいからこっちの方で、うん、どうでしょうが、入るようになったんですよ。
まあ、そうですね。それぐらいの時期ですよね、
うん。うん。確かその辺だったんですよね。それで、やっぱなんかこのバカバカしさが、すごく好きで。
いやー、あれね。
面白かった。いや、どうでしょうね。最近、鈴井さん、北海道新幹線の CM 出てますよね。
うん。
こっち、見て、あ、鈴井さんだ、とかって。
うん。
知り合いじゃないけど、鈴井さん、とかって、もうすごい。なんか好きですね、あの人たち。
うん。
チームなく全員含め。うん。
いやー、でも、あれですね、ああ、思い出した。本当にあるんだ、これ。
ん？
いやいや、あのね、さっきね、ちょっとね、うろ覚えで、こう見てたんですけれども、あれなんですよね。九州にね、はい、唐国岳っていう、韓国岳っていう山が。
はいはいはいはい。ありますね、あります。はい。
これって本当に普通に、韓国ができる前よりずっと前からあるんだっていう話があってね。
その時期からその名前だったのかしら？
いや、大昔からその名前だから、その名前がついてるらしいですよ。富士山も。
あ、そっかそっか。
富士山とかそういうレベルで。
そういうレベルね。うん。
韓国ってここ、まあ、6、70年の話だから、
うん。あ、そうだよね。
うん。だからその前からずっと唐国岳ってある。
そう、建国する前からあったという。うん、で、私って、あと、九州、鹿児島で言ったら、
うん、
川内って書いて仙台って読むっていうのがね。
あるね、仙台あるね。
うん。あれはね、うん、これ仙台って読めないって思ったもん。
今ね。
地名って本当になんか、読めないものっていっぱいあって。
あるね。
北海道特にすごかったりしたじゃない？なんか。うん、したじゃない？
北海道の子に。
結構読めるようになったから、あれだけど。
うん、北海道もあれ、結局、おしゃまんべとかあれ、アイヌ語の当て字なんですってね。
う
ん、
東北もね、結構、まだそういうとこ残ってたりするので。
そうそうそうそう。
うん。
うん、
すごいよね、とか思って。
まあ、沖縄も相当だけどね。
うん。うん、沖縄も、だいぶ読める、行ったりしてたから、なんか、読めるようにはなってきたけど、でも、最初これなんて読むの？みたいな。
ああ思い出してきたよ。こう、話をしてたら思い出してきたけど、うん、この、あれだ、九州のちょっと Google マップをご覧になりつつあると、右側のね、
うん、
鹿児島県の右側のずっと下の方だ。佐多岬は僕は行きましたよ、これ。
わ、すごい。
うん。
これ行った。行ったんだ。
ソテツ。
バイク？
バイクで。
うわ
ぁ。ああ、これ、行った。そう、行ったんですよ、これ。
いいよね。
で、なんで桜島見たか、その桜島大根の話前、この前知りましたじゃないですか、うんうん。
はいはい。
多分この時に見て、あ、すげえって思ったんですね。うん、桜島だって。
すごいよね。いや、こっちまで行くってすごいわ。
こっち、まあでも、右側のオートバイじゃない。
右側
いい。
いや、なんかもう、車とかオートバイがないといけないよね。うん、っていうか、うん、いや、ちょっとこうやって Google マップで見てると、わー、一本しか道ないとかね、なんか、こんなにでっかいとこなのになんでこんな一本道なのみたいな。
でね、ちょっとさっきの18切符トークに戻るとですね、うん、熊本市からですね、電車で、三角港っていうところまで行けるんですよね、確か。
ちょっと待ってください。ちょっと熊本に、ちょっと縮小して。熊本、あ、とりあえず、うん、はいはいはいはい、はい。こう、三角港
っていうところがありましてね。そっからフェリーに乗れば、なんとし、
私ね、行った。
そっからフェリーに乗ると、なんか島原の方行ける。
島原に行って、私、雲仙行きたかったんで、去年。
あ、はいはいはい。
なんか急に頭の中に雲仙普賢岳とかって、ちょっと、ね、ちょうど去年、あの、桜島とか、
うん、
ね、もう噴火もしたりとかしてたし、うん、で、ちょっと、なんか、あちこち噴火してるなとかってあったじゃないなんか、その、富士山じゃなくて、箱根じゃなくて、あっちの方とかもなんかちょっとね、
でもね、
なったりとかして、で、いやーって、そういえば、昔、雲仙普賢岳って噴火して結構、なんか、あの、火山学者の人も亡くなったりとかしてたから、うん。ね、テレビ局のクルーとかね、いろいろ、そういう調査に入ってた人とかも、うんうん、なんか亡くなったりしてたらどうなってんだろうと思って、
うん、
で、それで、どうやって熊本から長崎に行こうって思って、ね、どうしようかなって思った時に、あ、フェリーあるじゃんって、で、島原着くんだ、で、そのまま雲仙行けちゃうじゃんっていう。
うん、
で、雲仙まで行ってて、雲仙温泉入って、
うん、
で、長崎市までバス通ってるので、うん、それで行ってっていう、フェリーがめちゃくちゃ、ってか、すごい良かったんですよ。
うん、
ちょっとなんか、あの、なんか2種類あるみたいなんですけど、お互い後の、うん、あの、船に乗ったら、
うん、
なんかすごいゴージャスで。
この短い距離だけ
ど。ラウンジみたいな感じで、ダーみたいな。すっごい良くって、30分ぐらいで着いちゃうんですけど、島原には。すっごい良かったですよ。だから、熊本からそのバス、路線バスで、あの、フェリーの乗り場まで行って、
うん、
で、それで、うん、あの、島原、
うん、
行って、島原で、本当はね、いろいろ見たいとこあったんですけど、
うん、
時間がないもんですから、温泉に入りたい方が先で、
うん、
うん、で、雲仙まで行って、で、ちょっと地獄巡りをして、みたいな。
うん、
なんであの、火山っていうかそういう、ああいう吹き出しとこ全部地獄ってつくんだろうって。
地獄あるね。
なんで、あちこち地獄あるよね。
なんかあの、用語であるんじゃないですか、地獄谷っていうのが。
ああ、うん。
あの、
あとほら、なんだっけ、あの、北海道で言ったら、あの、うん、ほら。
登別です。
そうそうそうそう。
あそこも地獄あります。
そう、あそこも地獄。あそこも行きましたけど。う
ん、あの、地獄巡りはないけど、あの、鬼神戸でも、ね、宮城の鬼神戸でも、うん、なんかあの、地獄谷ってあるから。
なんたら地獄、なんであの、全部その火山関連のそのボコボコしてるとこ全部地獄って言うんだろうって。
いや、多分硫化水素っていうか、あれ、硫黄
です。ああ、まあそうですね、う
ん。行ったら死ぬからだと思うんだよね。
うん、無糖ハップですね、みたいな。
そうそうそう。
うん、無糖ハップって本当今売ってないのかしらね。
いや、売れてない、売っちゃいけないことになって
る。いや、うちだってじいちゃん無糖ハップで、
うん、
いろいろこう、お湯に溶かしてね、
うん、
使ってましたよ。無糖ハップ。すっごい本当にあれ結構すごい匂いするんだよね。うん、温泉気分にはなりましたよね。
あれ温泉、入浴剤に使ってましたっけ？
はい、無糖ハップ入浴剤です、あれ。うん。温泉気分です。っていう、なんかすごい昔の話になって、あの、だから、硫化水素自殺が増えちゃったんですよね。
うん。
ある時にね。
うん。
何なんだろうとか
思って。もうあれもうほんと迷惑ですけどね。
ね、ドハップ、でもほんと、汗もとかああいうのにすごい効いたんですよね。
え、そうなんだ、あれ。
そうだよ。
そもそもそうなんだ。
うん。うん、皮膚のそういうのに、そのトラブルに非常に良かったんですよ、うん、無糖ハップって。だから結構ね、うちありましたよ。ありましたよ。
あ
の別にその自殺ごっこするわけじゃないので。
じゃなくて、普通にあのちゃんと使えるものでしたよっていう話です
ね、う
ん。
そうそうそうそう。
うん、いやー、でもこれね、見てるとね、なんか夢が広がるなーって。
あ、五島列島とかも行きたいんだよね。
え、どこ？
五島列島、長崎の。島がいっぱいあるじゃない？
五島列島ね。対馬もそうだし、五島列島。
うん。うん、対馬も行きたい。
対馬ね。対馬行けないもんね。こうやって見ると、地図で見るともうすぐそこにあの、韓国の最終島、ね、
そう、いや、だからもう、あの、韓国の方が、
うん、
こぞってきてて、ほとんど、
うん。
うん。いろいろね。
いやー、でもこれ高いんだよね、空港あるけどお金がね。
高い高い高い、めっちゃ高い。
LCC の4倍ぐらいするからね、福岡の間飛ぶだけで。
そうそう。うん、いや、なんか、 あ、でも、花巻福岡って便がありまして、
お
安いと片道2万で行けますよ。
あ、でも2万取るね。うん。
でも、考えてみたら、でも2万だったらまだいいかって、許せるレベルかなって。
うん、まあ、難しいですよね。なんか、伊丹から飛んでるやつが4000円とかで行くと、ちょっとね、キーッとなりますけどね。
うん。いや、だから、なんか、でも結局、その、LCC を乗り継いで行っても、
うん、
最終的にそんな変わんなかったりするんですよね。
まあ、そう
ですね。こっからほら、LCC だと仙台まで行くじゃないですか。
うん。
で、仙台で、ピーチで、
うん、
関空飛んで、うん、で、関空から福岡飛んでって、めちゃめちゃ安い時期だったらあれだけど、そこそこ安いで行ったら、
うん、
仙台まで行く手間を考えたら、うん、花巻福岡2万で飛んだ方がいいっていう。
うん。
うん。案外ね、いろんな時間とか手間とか、ただ1便しかないから、
うん、
福岡着くのは4時、3時、4時とかそういう感じで。
うん。
うん、で、ちっちゃいし。飛行機も。飛行機ほんとちっちゃいんだよ。びっくりしたもん。
今もう飛行機にテレビあるとかないもんね。
いやもうめっちゃちっちゃくて、うわー、でも、そっか、でもこれくらいじゃなきゃダメだよねって、おっきいやつ飛ばしちゃダメだよね、ここはって思ったもん。乗ってる人数見て。
確かにね。
うん。でも、うん、飛んでるだけありがたいって思ったもん。
うん、
で、あ、なんだっけ、ちょうどなんか、金券を配ってて、
うん、
なんかアンケートに書いてくれ、アンケート書いてくださいとかさ、
うん、
何の目的で行きますかとかね、
うん
うん、そういうので書くと、なんか2000いくら、2500円だっけ、いくら分のなんか、うん、空港で使える金券を
いただけると。
そう。そういうのがあって、うんでもなんか、往復は使わず、ちょっと試してみたいと思って。
うん、
で、帰りは、福岡から、うん、セントレア飛んで、うん、名古屋
ええ。
うん、名古屋飛んで、うん、で、名古屋から、あ、てか、セントレアから、
うん、
あれは、あれ近鉄だっけなんだっけなんだっけ違う。なんか、私鉄で、
うん
で、それで、名古屋まで行って、名古屋から今度、小牧までバスで行って、
うん、
で、普通に、FDA で花巻に帰ってくるっていう、すごいことをやったんですけど。
セントレア今見たけど、ここかっていう感じです。
すごい場所にあるでしょ
すごいね、これ。
すっごい場所にあるのよ。本当に。
うわぁ、これ名古屋から相当じゃないぐらい離れてる。
そうそうそう。
盛岡仙台より遠いんじゃないこれ、下手したら。
いや、そこまでは行かないです。
あ、じゃあ、盛岡仙台、盛岡花巻ぐらいあるんじゃないこれ。うん、
でも、まあ、そんなもんだろうなと思って。
うん、
で、まあ、結果的に、その、片道で、その、
うん、
お金を比べてみたら、
うん、
まあ、何千円かは安いんですよね。
うん。
何千円かは安い。ただ、単に私はちょっと、愛知に用事があったんで。いや、それをやってみようと思って。
なるほどね、
いい機会だと思って。
うん。
うん。だから、それもでもすごい、ジェットスターの安いやつで行ったんですよ。
うん。
6000いくらでしたよ、確か。
うわー、痺れるね、6000いくらってね。
だからね、それに、だから、
うん、
なんかも、荷物、いろいろ、ほら、オプションあるでしょ。
うん。
ね。なんか、座席指定、ジェットスターの、うん、セットみたいなのがあって、座席指定ができて、で、あと、それから荷物、預けられて、
うん、
で、それで、あと、なんだっけ、キャンセルとか、ほら、そういう便の変更もできるとかさ、そういうオプションがセットであるんですよ。1500円から600円から、そのくらい、そんな感じで。
うん、
で、それもかまして7000、ちょっと。
うん、
で、確か飛べたんですよね。
うん、
で、それもだからバーゲンみたいな感じで安かったから、
うん、
いや、それ使おう、みたいな。やってみよう、みたいな。とりあえずやってみよう、みたいな。うん、で、行って、で、それで、うんまあ、FDA も安い、1万ちょい、1万1500円とか、そんな感じの、あれで。うん、で、まあ、トータルすると、 若干安いけど、まあセントレアから交通費とか考えたら一緒やんみたいな。
なるほどね。まあそっから脱出するのがお金かかりますねっていう話ですもんね。
だから仙台ね、仙台に住んでる人はピーチで、とりあえず関空飛んで、そっから何でもいろいろあるから、
う
ん、
考えた方がいいよ
っていう。できるけど、うちらはほら仙台まで行くのにお金がかかるから、新幹線でまだね、6000円とか、そんな感じで。
なるほど、ね。
それを入れると、だから、直に、花巻から、花巻板見ってあんまし安いのないんだよね。
ああ、確かにね。
だから、FDA、ね、FDA でもう、名古屋行って、そっから、まあ、セントレアを、セントレアって言ったらジェットスターだよなっていう。九州結構飛んでるんで。
あとは富士ドリームで、あれ山形を攻めるしかないですよね。
いやー、だから、いや、できれば本当は地元の空港を使いたいから、もう、だから FDA は、その富士ドリームエアラインは、ちょっと頑張って使って、痛いなーって。
なーぐらいだと。
いや、でも、全然いいので、安いし。あとは、名古屋拠点。FDA だと、だから別に FDA 乗り継ぎで福岡もあるんですよね。
どっちかでね、行きか帰りかで退路を確保して18切符っていうのがね、一番頭がいいと。
そう、それ。だから、
行きかどっちかね、まあ、多分どうなんですよね。あんまり格安って取ったことないんですけど、やっぱり競争率が激しいと思うんですよね。
安い日だから、ほら、週末とかになると、まず、普通に、
ええ。
値段はね、ちょこちょこ見て、チェックしてるんですよね。だけど、で、バーゲンあるとメール来るんで、で、それで、まあ、見るだけ見るんですよ。見るだけ見るっていう。今こんな感じなんだとかって。
いけるっつったら、でも18切符との合わせ技とかだったら、もうとてつもない値段がね、叩き出せますから
。結構出せると思います。ただ18切符の、ね、期限っていうのがね、あるので。
あります
ね。それともう平日使う、なんとかするしかないかな、みたいな。まあ今期はもう無理なので、今期はせいぜい関東圏でお茶を濁すかなっていう、
あ、でもこれはすごいですね。前原からね、熊本じゃなくても前回まで行けば大牟田ぐらいまで行けるんですよ。
いや
ただまともな宿泊地があるだろうなっていうところで熊本で。
いや別に福岡泊まりでいいじゃん、じゃあ。
まあね。
福岡だったら、あとはもうなんかほら、高速バスで、いろんなとこ出てるので。
まあ、どこかね。まあ、どっちかっていうと、お金をこう節約というんじゃなくて、なんか目的を持って行った方がいい。
そう。ただただ乗るだけだったらつまんないっていうか、本当に追われるだけだもんね、時刻表に。
そう。
だから、どっかをショートカットし、去年の私はだから、名古屋から、富山までで、途中、北高山で、うーだらかーだらして、美味しいお蕎麦を食べたり、温泉入ったり、いろいろしてて、で、それで、もう次の日は、まあ、使って、ちょっと、七尾線で、私の好きな、折口忍っていう民族学者、柳田国夫って有名ですけど、あの人の弟子で、折口忍っていう人がいて、その人のお墓とかが、あっちにあるんですよ。白衣っていうところなんですけど、UFO の、駅舎に宇宙人いるから、イラストが。
どういう字書くんですか、白衣。
白衣ってね、羽に、なんて言うんだよ。
昨日の金。
そうそう、なんか、そういう感じの白衣って読むんです
ね。石川の方ですね、じゃあ。
そう。で、そこに行って、で、そこから今度、金沢行って。だから結局その18切符が使えるっていうことで、ね。で、それで行って、で、白衣で、ちょっと、いたーって行って、そこから金沢行って。もうだから、もう新幹線通ったばっかして、もうすっもうね、路線バスとかも込み込みで、で、21世紀美術館行って、で、ちょうどなんか、去年の、4月のあたりは、震災 囲碁のその建築とかっていうのの、なんか特集とかやってたりして、
うん。
うん。で、だ、なんかいろいろちょっと見てきて、
うん。
で、じゃあちょっとさ、市場とか行こうと思ったけど、もうこの人混みでももうダメとかって思って。
で、
うん。なんとか新幹線も、いや、取れない取れないと思ったけど、とりあえず取れたんで、なんとか取って帰ってきた、みたいな。
やっぱりね、うちも若い時にですね、この能登半島はですね、オートバイで、
うん。
ぐるっと回りましたよ、これ。
いいなぁ。なぎさドライブウェイとかも、あの辺とかも、通りたいんですけど、うん、いやぁ、あと、やっぱり輪島とかね。
輪島で、輪島塗りのお箸は、友達の結婚祝いで買ってきましたもん。一膳300円ぐらいで売ってたから。
あ、安い。
4つぐらい買って。子供用箸とかって。これ輪島売りだぜって。あ、すげえつって。
去年だから、飛騨高山行った時に、
あ、ちょっと、あと一つだけ言うとね、確かね、その時泊まったのね、うん、お寺だったんですよ。
宿坊？
いや、お寺が、ユースホステル、
やってて。経営してたんだ。すっごいね、それ。
で、大雨の中行って、
うん、
なんかご飯も出ないところだったんで、素泊まりで、つったら、住職が案内してくれて、なんか寺の別みたいなところで、しかも客がうちしかいなくてみたいな感じだった。
うわ、なかなかちょっとつか、ホラーな展開な。
うわっ、
うん。でも、お寺で別にお堂に泊まったわけではないです。ちゃんと部屋が、ユースホステルがあるんだから、
一応なんか、うん、ね、うん。ちょっとユースホステルを説明すると、なんか世界中で、旅人のために安く泊まれる宿をっていうのを作ってたっていう運動があって、その流れで、ユースホステルっていうのができて、基本的に男女別の相部屋で、かつ二段ベッドで、お布団を汚さないように封筒型のシーツを支給されて、それに入って寝なさいっていうやつですよね。で、まあ、朝食とかつけてもいいよっていう話で。
いや、ね、今のだから60何歳とか、段階の人たちが若い頃に非常に流行ったっていう。
そうそうそうそう。うん、今もまあまあ一応あるはあるんでしょうけどっていう話、う
ん。今だとなんていうの、ドミトリーとかいうのか、ね、外国人の人が、
うん。
うん。結構増えてますよ、日本でもね。
うん。日本でも増えてるけどっていうところです。うん。うん、
いやいやいや。
止まったなぁと思ったけど、結論としては一応、行ったっていう話はできるけど、深い話はできませんっていう。
したくないよね。
若い頃はね、行ったっていう話はできるけど、深い話は全くできないし、さっきの話でいくと、やっぱりね、このね、白石で行ったよっていう話あって、そういう話になったけど、ああ、そうだね、その隣氷見市あるけど、氷見うどんすげえうまいんだよっていう話とかね。
うん、
氷
見もね、ほんとね、うん、あそこへんブリもあれば。
そう、ブリしゃぶとかあるって。これ知らないもんね。これはもうほんとにもったいないことしたなって。通ってんのにね、うち、ん。
だから、ある程度、だから、思ったんですけど、今、ある程度とこう体力が衰えた年になってると、うん、知識の方はある程度入ってるんだよね。で、若い時、むやむやたらに体力あるけど、お金もないし、時間もないし、
うん、
もうとにかく、そこに行くっていう、一個の、なんか、目的だけで、もう手一杯なんだよね。他になんかこう、余裕を持って、こういうのもある、こういうのもあるっていうのは、
うん、
今だったらネットでね、なんかいろいろ、なんか探せたりするし、
う
ん、なんか SNS で聞いたりとかできるかもしれないけど、
うん、
昔じゃほんとないからね、何にも。ただただ闇雲にそこに行くみたいな。
いや、でも、なんか逆に行くとなんか自分で見つけた感はたくさん取れましたね。
あ、そうそう。
自分が見つけた感っていうのはね。
うん。
今はもう難しいんだから、Google とかでポンと出てくると、ああ、こんなもんだって分かった気にはなれるじゃない。
なれる。でも行くとまた若干違うんだけどね。
まあ違うんだけどね。それはなんだろうね、うわーっつって見つけたっていう感が、うちらに、
まだ、いや、だ脳みそにと、脳みその刺激っていう意味で言ったら、
ええ、
何にもないとこで自分が見つけちゃった感 っていうのの、そう、そう、あの、ドワーってこう、脳内物質がガーって出てくるかっていうのは、絶対そっちの方があるような気はしますね。
やっぱ旅っていうのはその辺が醍醐味になってくる、
ね。うん。絶対そう、あとなんか知らないおっさんと喋ってるとかね。あれがね、だから、本当でも嘘でも、
うん、
あと、あの、後から考えると、それ、あの、そこでああいうふうに聞いたんですけどって、いや、それ違うよって、言われることも結構あるんだ
けど。うん、あるけど、でも、
でも面白いですね、その時にそこで、そういうなんかちょっと、なんか旅人にちょっかい出してくるおっちゃんとかが、
ええ、
いろいろなんか、あの、うん、ほらかなんかわかんないけど、その人がそう信じてるものを、こう、
うん、
教えてもらう。
うん、
っていうのも、またそれはそれで面白いっていう。
ありますよね。
私
そろそろ、あの、45分過ぎましたって、一旦切ろうかと思いますね。
切りましょう。
それで盛り上がってきましたね。ちょっとまだちょっと旅の話が続くと思います。
ありがとうございます。とりあえず、あの、
はい。じゃあ、お疲れ様です。
はい、どうも。はい。
また来週よろしくお願いします。ということで。